ようございます。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコミューです。はい、しばらくですね、スタンド FM のアップに期間が空いてしまいましたね。というのも夏休みだったからです。まあ、多くの方はねお分かりいただけるかなと思うんですけれども、なんとですね、2学期の始業式の日の朝にですね、なんかちょっと熱っぽいとマジかとこの気持ち分かっていただけますかね。夏休みが明ける、よし平常通常運転に戻るぞってなった時にね、熱が出ました。でもね、結果ですね、ちゃんとまあ小児科に行ってお薬もらったんですけれども、また後で 2,3 日経っても熱が下がらず、また熱がガーンと上がったので、おかしいなということでですね、もう一回小児科に行くと、なんとマイコプラズマ肺炎になっていたんですね。いや、なんか無症状でね、無自覚で歩き回る人たちが多いので、まあ、歩く肺炎っていうふうに言われてますけれども、マイコプラズマかかるとですね、まあ、やっぱりその風邪はウイルス性なんですけれど、マイコプラズマだと抗生物質飲んで抑えるっていうのが必要になってきますので、病院きちんとねかかられた方がいいんじゃないかなと思いました。今週からですね、通常運転に入れそうですので、まあ、そろそろ収録をということで、何喋ろうかなって思ったんですが、なんとですね、ちょっと昨日面白い情報をですね見つけまして、厚生労働省が統合医療にかかる情報発信と推進事業ということでですね、 eGEM というサイトを作っています。まあ、なかなか珍しいですよね。その公的に医療の情報はかなりたくさん出ていますけれども、統合医療に関してはなかなかまとまったサイトってどこ見ればいいのみたいな感じだと思ってたんですけれども、まあ、それをですね発信している厚生労働省のサイトがあると。で、この eGEM は何の略かというと、エビデンスベースドジャパニーズインテグレイティブメディシンということなんですよね。で、まあ、一般の方へ、医療関係者の方へ、統合医療エビデンスというふうに分かれてはいるんですが、まあ、そこに、まあ、統合医療とは何かとか、いろんなね情報が載っています。で、その中に、まあ、書かれているね、そのアロマの、その原料植物に関することだったりだとか、まあ、例えばですね、エキナセアとか、まあ、ハーブ関係も多いですよね。西洋ヤドリギとか、あとアマニ油とかニンニクとかもね、生姜とか、そういうものをですねいっぱい載っているわけです。で、この中に、海外の情報というページがあってですね、で、またこの中にそういったその海外で、主に生産されている植物から取れた、まあ、エキスであったりオイルであったり、そういうものに関する、医療の情報がまとめられているんですよね。で、まあ、今回なんで私は一体何を調べようとしてヒットしたんだろうって思ったんです。最初になんでここにたどり着いたのか、何調べようと思ってここにたどり着いたのかわからないんですけれども、ペパーミントオイルに関するですねページをちらっと見た時にですね、ちょっとすごく面白い、興味深い、情報がいっぱい載っていたので、軽く説明していこうかなと思います。まず海外の情報の、まあページの中なので、これは日本の情報ではないと。日本の、まあ、なんていうかな、研究であったりその臨床情報であったりということではないということを、まあ、踏まえて、見て聞いていただければなと思うんですけれども、まず、まあ、ペパーミントオイルとでちゃんと書かれています。下赤文字で、本項目の説明解説は米国の医療制度に準じて記載されているため、日本に当てはまらない内容が含まれている場合があることをご承知くださいということなんですね。で、最新版の英語版オリジナルページはこちらというのがあって、で、英語版の改定年月翻訳時っていうのは2020年の10月の時点での翻訳にあたるそうです。 ペパーミントオイルですので、一般名、英語名はペパーミント、ペパーミントオイルと。で、学術名としてはメンタピペリタですね。これ、もうそろそろね、アロマテラピー検定が開かれる予定ですけれども、まあ、出ますよね。ペパーミントの学名、覚えておいた方がいいものですよね。代表的な精油ですから。はい。で、まあ、そのペパーミントオイルに関するその背景ですよね。ペパーミントっていうのはどういうミントなのか、まあ、何と交配されてできたのか、どこに、まあ、生育しているのか、あとはそのエッセンシャルオイルはどういうものなのかとかですね。で、ペパーミントオイルが、まあ、食品とか飲料に含まれている一般的な香料であったり、まあ、化粧品に使われているよということだとか、あとはまあ、そうですね、歴史ですよね。数千年前から健康目的で使用されてきました。とかで、現在ではペパーミントはですね、なんと過敏性腸症候群、ね、略して IBS と言いますけれども、およびその他の消化器系の問題、風邪、副鼻腔感染症、頭痛およびさまざまな症状疾患に対して良いとされています。で、ペパーミントオイルは頭痛、筋肉痛、関節痛、瘙痒などの、まあ、痒みですよね、症状への局所使用、皮膚に塗布が良いとされています。アロマセラピーではペパーミントオイルは咳や風邪の治療、疼痛緩和、精神機能改善およびストレス軽減に良いとされています、というようなことが背景として書かれています。で、これまでに解明されていることっていうのは、ペパーミントオイルについては主に IBS、ね、先ほど紹介した過敏性腸症候群ですね、に重点を置いてわずかな研究が実施されています。まあ、研究数は多くないと。で、あとペパーミントの歯の研究はほとんど行われていません。うっそー、なんでって思いますよね。いや、歯はなんで調べないんですかね。だってペパーミントのお茶なんて歯でしょ。さあ、じゃあ研究で明らかになったことっていうのは何なのか、ね、わずかな研究ではペパーミントオイルの腸溶性カプセル剤、腸で溶けるカプセルってことですね、腸溶性カプセル剤が成人において IBS 症状を改善する可能性があると示唆されていますと。ねえ、まあ、IBS の症状を改善する可能性があると示唆されている。まあ、ちょっとぼやかした感じですけれども。次、一件の小規模研究では、ペパーミントオイルの腸溶性カプセル剤が一部の小児において腹痛を軽減する可能性があると示唆されています。これ、一件の小規模研究なので、まあ、対象人数も少なめだろうし、で、あとは子どもに対してはやっぱ使うかどうかっていうのは、ここ慎重になったんでしょうかね。他には全然行われてないっていうことですかね。で、少数の研究ではペパーミントオイルとキャラウェイオイルを含む特定の製品とペパーミントの歯を含む特定の組み合わせた商品が消化不良を和らげるのに有用である可能性を示しているということですね。ただし、しかしですよ、ペパーミントオイルを単独で摂取した場合に有用であることを示す科学的証拠、エビデンスはありません。実際のところ、一部の人ではペパーミントオイルを単独で摂取すると消化不良が悪化する場合があり、望ましくない副作用が出現する可能性がありますということです。しかも、括弧補足、日本では点、ペパーミントのエッセンシャルオイルの経口摂取は認められていませんというふうに書かれています。ちょっと不思議ですよね。そのペパーミントオイルの含まれているものが腸において溶けると IBS の症状を改善する可能性はあるんだけれども、ペパーミント単独で経口摂取した場合の有用性を示す証拠がなくて、でさらにペパーミントだけを摂取すると消化不良が悪化する場合があるよということですね。まあ、この辺はハーブの不思議というか刺激が強いっていうような気はしますけれども、まだなんかこう安定してそのまま使えるっていうものではないなっていう印象を受けましたね。で、大事なところは、まあ、日本ではペパーミントのエッセンシャルオイルの経口摂取は認められてないっていうところですね。ただしね、この話をですね、私がそんなことを書いてもいいの、これ紹介してでも大丈夫かなと っていうのはやっぱりその一部オイルを口から飲むのを、まあ、日本国内でもやっている方々がいらっしゃって、で、ね、完全にまあそれってその法律では、まあ、許可されていないというか、完全に自己責任ですよね。何があっても自分で責任を取るしかないという状態なんですけれども、まあ、それをですねやっている方々にとっては、え、じゃあ、 あの過敏性腸症候群に効くんだって言って、例えばそのね、あの腸瘍性のカプセルを自分で購入して中にオイルを入れて飲んでしまったら大変なことになったとかなるとですね、本当にあの怖いじゃないですか。だって腸やられたら治るかどうか分かんないんです。切るしかないかもしれないですから、怖いですよね。うん、まあ、その注意点としてはやっぱり日本ではね、エッセンシャルオイルの経口摂取は認められていませんとは書いてはいるんですけれどもね、まあ、中にはやっぱりこの IBS の症状を改善するんだってみたいなことを切り取って伝える人がいないかなっていうのはちょっと怖いなって思いました。でも、まあ、あのツイッターでこれをねつぶやいたところ、ただ面白いことを教えていただいたのは、ゼリア新薬さんからあの新しいこのペパーミントオイルを主成分とする薬が出てるんですよ。で、その名前がですね、コルペルミンというお薬なんですけれども、一応あの要指導医薬品に指定されています。一応あの購入できる方というのはですね、以前に医師の診断と治療を受けた人に限ると言われていて、でさらに薬剤師との対面販売で、まあ、指導ですね、服薬指導を受けたり、あとは予後観察をですね、まあ、必ずちゃんとできる人となっています。このコルペルミンのですね成分でどれぐらい、じゃあ西洋ハッカ油ですね、いわゆるペパーミントオイルが含まれているのかなって気になったので見てみたんですけれども、あの箱に書いてるのかどうかわかんないです。書いてるだろうけれども、一応添付文書を見てみるとですね、まあ、あの1回につき1カプセルで1日に3回で、15歳未満はダメということですよね。で、その1日量ですね、3カプセルの中に西洋ハッカ油が 561mg 含まれているということです。でもその他にですね、添加物としていろいろやっぱりこうあの形にするために入っているものが、サラシミツロウとか落花生油とかですね、いろいろそういうものが入っているんですよね。まあ、こういうの合わせ持って、まあ、飲んで安全性を保っているのであろうというところなんですよ。だから、まあ、ペパーミントオイルそのまま飲んだらいいよねっていう話じゃないということは大事ですね。このコルペルミンに関してはスイスで開発されて、で1981年にイギリスで販売されて以来、スイス、ドイツをはじめ数十カ国において IBS の諸症状を改善する一般用医薬品として販売されていますということなんですよね。で、日本に関してはですね、国内臨床試験結果が掲載されていて、で、臨床試験の成績ではですね、まあ、飲んでみて2週間目と4週間目でどういうふうに変わっていったかっていうのをあの統計でね確認しているんですけれども、全体とあとその過敏性腸症候群の症状としては、下痢型の人と便秘型の人とそれが混合している方の人がいるので、まあ、そのスクリーニングで全体と下痢型、便秘型、混合型っていうふうに分けてあります。で、患者による全般改善効果、ね、症状がどれぐらい改善したのかっていうのを見ると、全体的に見ると2週間で 71.6%、4週間で 85.1% の人が改善したと感じたということですかね。うん、で、医師による全般改善効果っていう症状改善者の割合見ると、まあ、同じような感じですね。全体で2週間目で 73.1%、 4週間目で 85.1% の人が、まあ、改善しているねというふうに感じたということですよね。 解析対象例数は69例だそうですね。で、うち副作用が起こったのは2例3件だそうですね。これが過敏症が起こったり、あとは呼気臭って何、息を吐いたらペパミント臭がするとか、そういうことですかね。それ副作用なんかで、湿疹が1例出てますね。うん、ということですね。こういうハーブの力で、ハーブエキスじゃなくて今回ペパーミントオイルがですね入っているカプセル剤ということで、ペパーミントの薬があるんだねということをご紹介させていただきました。私は日本産の精油をね扱っているので、こういうペパーミントオイルがっていうのを見ると、もちろんね、その配合成分はいろいろ違っているんですけれども、じゃあ和ハッカ、ね、いわゆるハッカはどうなんだろうなとか、まあ、そういうのを考えてしまいますね。まあこういうふうにですね、まあ、エッセンシャルオイルが、まあ、医療の中に入ってくるっていう、まあ、しかもなんだろうな、正規の薬品として売られるっていうのは、まあ、今から考えるととても珍しいですよね。はい、まあ、今回は、この、ね、過敏性腸症候群にペパーミントオイルが効くんだってっていう話をですね、厚生労働省のホームページ、ね、eGEMのホームページでも確認できたし、またゼリア新薬からも、まあ、お薬として、ね、販売されていますよという情報をお届けしました。まあ、さらにですね、ちょっとこの eGEM でこのペパーミントのページを読んでた時に情報量いっぱいあるんですけどね、もう一つなんかすごい興味深い情報を見つけたので、これはちょっと次回ねまたご紹介しようかなと思います。はい、というわけで今回もいかがでしたでしょうか。もしねちょっと面白いなとか、続き聞きたいなとか、気になるっていう方はですね、いいねボタン、高評価ボタンをポチッと押していただいたり、あとはベルマークですね、お知らせのマークをポチッと押していただきますとですね、また次の音声が配信される時とか動画が配信される時にお知らせが届くようになりますのでね、ぜひ見逃さないように、聞き逃さないように、ね、登録しておいていただけると嬉しいです。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油なる暮らしのコミューでした。